私のこの時代の中で神の御言葉に固く立ち、その生活と行動によってぶれない曖昧さのない信仰に立つ、立つべきところではきちんと立っていく、その生きた信仰を私たちは持たなきゃなりません。まさにそのような御言葉をしっかりと打ちにいただき、そのような生き方を神の前に確認し、そのようなものとなって初めて私たちはこのように使わされ、地の塩、世の光になっていくことが初めてできるわけですよね。もし塩が塩気をなくしたら、私たちの存在、クリスチャンの存在、教会の存在なんてのはこの世から取り去られてしまいます。もう一つのことを申し上げる。それは祈りということですね。ここで今日私の目の前の中にいるのが、神を神とするというこの姿勢とともに、下心信仰が破滅である、どんなに恐ろしいものであるか、神の御心ではないということ、もう一つはね、祈りということをもう一回私たちは回復させていただく、神信仰へのリバイバル、と祈りのリバイバル、このことが今日私に教えられていると思うんです。エリアは民を集め、何をしましたか。30節、壊れている祭壇を作ろう。今日のこの講読文の中に、イザヤ書の35章を講読しましたけれども、あなた方迷った手を強くし、よろめく膝を健やかにせよという言葉がありました。もう気づいていらっしゃる方もありますね、ありますと思いますが、この手と膝を強くし、健やかにせよと、これ何ですか。祈りの手ですよ、祈りの膝ですよ。よろめいていないか、曖昧になっていないか、私たちの家庭の祭壇がこぼされていないか、放置されていないか、もしそうならば、それをもう一度繕い直すところから私たちの新しい技は始まっていくんです。祈りを聞かれる神様ということについて、私たちはこの日をもって答える神を神としましょうという、その問いかけの中に、我の祈りを聞かれる神様ということをですね、学ぶことであります。バルの預言者たちがどんなに祈っても祈っても騒いでも祭壇に火は下りませんでしたね。でもエリアが祈るときに火が下りました。二つの祈りの違いは、神様とバールの違いです。バールというのは実際は人間が作り出した便宜上の神様ですよね。人間の願い、まあ素朴な願いでもありますけども、それは豊かさです。豊穣の神様です。収穫が豊かであるということでもあるんですね。だけどそれはいける神様にこそ願うべきでありますが、彼らは自分たちでその神々を作り出すわけであります。身近に作り出すわけです、勝手にね。これが偶像でありますね。で、このバールを信じる者たちの祈りってどんな祈りだったかということですね。バールはどうですか。第一に大きな声で熱心に祈れば答える神様だと彼らは思うわけですね。だから大声で叫んだ、朝から熱心に叫んだ。だけどもですね、そのバールは答えないわけでありますね。第二に彼の祈りはね、踊り狂うわけですね。立ち上がってですね、もう踊るわけです。踊る宗教たくさんありますよ。踊って神様に求めるわけですね。それでもね、バールは答えないでしょう。エリアが冷やかしてますね。面白いですね。お前らの神は旅行してるのか、昼食を取ってるのか、もう必死になってバルの預言者たちが祈ります、大声を言います。そして最後に何をしますか。これは彼の手段だった、最後的な手段だった。バルの神に祈りを聞いてもらうために刀を取って身に傷をつけ、 血を流す。そして万の神を見てください。体で真剣です。体中血だらけにしながら周りを答えたまえ答えたまえ答えたまえと嫌だ。だけども一向にバーは答えない、答えないんです、ね、剣や槍で人間たちが体を傷つけて血を流したらバールの神は喜んで答える神、人間が作った神であることがはっきりしますね。当然のことでありますが、人間のように振る舞うとこの神は答えてくれる。人間を延長した神々でありますから、熱心さに応じて褒美を与える神、どれだけ熱心であるかによって私たちを裁く神様です。だからバールを信じる者たちはそこにその信仰においてその魂があるいは人格が豊かに成長していくなんてことはない、愛が増し加わるなんてことはない、どれだけ報いられたかというそれしかない。もっと熱心、もっとたくさんの犠牲を真剣に払って自分を追い立てるようなそういう祈りなんです。皆さん、皆さん、私たちの聖書の神になるイエス様への祈りがね、そんなふうに間違って人間的な祈りになってこないように注意しなきゃいけませんよ。まことにこれは人間的な祈りです。求めです。もっと熱心、もっと犠牲だ、もっと使えて、そして神様に応えていただく、神様に喜んでいただく、極めてこれは人間的な発想。バールの祈りのやり方、まさにこれを求めないから、まさにこれだということですね。けれども本当の神様は私たちが作った神様じゃない、人間じゃない。私たちが作った神様、私たちを作った神様、私たちをご自身に見せて作られた愛のある神様。そしてますます神様に祈っていくときに、神様に信頼していくときに、私たちを何よりも祈りに応えたものという大事なことは、私たちをご自分に見せて作り変えてください。私たちを作り変えてください。我々の霊性を、我々の人格を、私の生活を本当に神に似たもの、神に喜ばれるものとして作り変えてください。これが神様が我らのために答えてくださるその答えでありますね。また私たちの祈りの答え、祈り求めるところの内容でありますね。もちろん神様が助けてくださった、与えてくださった、それもありますけど、それはオプションです。大事なことではない。私たちをますますご自分に似たものに変えてくださる、愛の器と変えてくださる、これこそ私たちの求め、また神様の祈りの答えなんですね。神様は3年の間雨を降らせませんでした。人々の苦しみ、哀れみ、心の痛みを覚えながら、神様ご自身がこの3年間苦しんで民の苦しみを見て、ご自身も苦しんでらっしゃる、耐えてらっしゃるということを私たちは忘れてはならないと思いますね。3年間人々はこの農業の神様、天候を支配する神様バールに祈り続けたんです。その祈りがどんなに虚しいのだかということに気づくように神は願っていらっしゃる。神は待たれました。そしてついにエリアを使わせて火を下し、火を下しただけじゃない、この後雨を降らせられる。雨を降らせる。バールじゃないんです。エリアの使える神、ヤウェの神が雨をイスラエルに豊かに恵んでくださいます。それは民がもう一度偶像を捨てて、神様に立ち返るためです。神の愛に立ち返る。神を敬い、神を愛する者、神を心から礼拝する者となるためだ。祈りの対決がここにありましたね。そして祈りが全く違うんですね。そしてその祈りを 改めてなす。その前に壊れている祭壇を築き直すということがあったわけですね。皆さん、私たちの祈りの祭壇を築き直すということを今日も私たちは教えていますね。私自身もう一度この世に慣れた、何回もここから説教したことがありますけれども、今日私自身このことが非常に問われていると思っております。僕たち祈らないわけじゃない、祈らないわけじゃない。また争点もあります、人間もあります、立場として私は恵まれていると思います。その準備もあります。また毎日祈らないわけじゃない。だけどもその祈りがいつしか曖昧になってたりですね、適当になってたりすることがあると本当に申し訳ない。もう一度祈りの祭壇を築き直す、そしてもう一度神様の前に新しく出ていくという